もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のご質問は何でしょう。
私の兄弟なんですけど、
うん、はい、
一番末の弟の将来、法律的に面倒を見なければならないかっていうことをお聞きしたいんですけど。
なるほど。まずあなたおいくつ？
63歳です。
63歳。ご結婚されてます？
はい。
ご主人は？
68歳です。
68歳。で、お子さんいらっしゃいます？
はい、
はい、
2人おりますけど、
はい、
全部もう独立して家にはおりません。
男の子さん、女の子さん？
はい、長女が、
はい、
38歳。
38歳。はい。
長男が36歳。
はい、36歳。はい、
はい、
で、そうすると今お住まいはお二人？
そうです。
うん、ご主人とね。
はい、
はい、で、あなたの兄弟の方ですか？
そうです。
はい、あなたは、ご兄弟はどういう構成になってました？
5人兄弟で、ええ、姉、
お姉様、はい、お姉様は何歳？
65歳です。
65歳。はい、
はい、で、私、
はい、
妹が2人ですね。
お妹さんお2人、はい、まず4姉妹。
はい、
妹さん何歳何歳？
61歳と、
と、はい、
58くらいかな。
あ、はい、
はい、
で、一番下に弟さんがいらっしゃると。
そうです。
で、この弟さん何歳なの？
55です。
55歳。
はい、
はい、これはお姉様とか、
はい、
あなたは、まあ、結婚して独り立ちしてるっていうか、
はい、はい、はい、
うん、で、妹さんたちも、
はい、全員、あ、女兄弟は全部全員
独立して結 婚,、
はい、
結婚してもう新しい自分たちの世代を、
はい、
世帯を持ってると。
はい、はい、
で、弟さんが何かあったのね。はい、
弟は去年離婚しまして。
ああ、なるほど。
はい、
じゃあ
今一人暮らしをしています。はい、一人暮らしっていうか、去年離婚した時に、
はい、
父と一緒に、家を出たんですけど、同居してたんです。私の父と、
うん、
子供が生まれたんですよね。
はい、
弟夫婦に、
はい、
2番目の子供が生まれ た時に、
はい、
面倒見る人がいないから、
うん、
家を建てて同居してくれっていう形で、
はい、
同居が始まったわけですよね。
はい、わかりました。それで
離婚しまして。
はい、離婚しました。はい、
はい、父と一緒に出たわけですよね、その家を。
だけどお母さんもでしょ？
母は今施設に預けてあるんです。母が
認知障害かなんか、
認知症で、
うん、
施設に預けてます。
はい、あ、なるほど。
はい、
はい、
まあ、私たちがもう本当に力っていうか、いろいろなみんなで、兄弟みんなで応援しながら、父と弟の生活を盛り上げていったわけですよね。盛り立てていったっていうか、やっぱり男所帯なんで、
うん、
父が病気になりまして、もともと持病あったんですけど、
うん、
悪化して入院して亡くなったんですよね。
はい、
それで弟一人になったわけですよね。
はい、
で、それで今までは父の年金があったので、
はい、
母の施設代を、
はい、
その父の年金から出してたわけですよね。
はい、
で、父が亡くなって、はい、母の年金だけでは施設代が足りないので、
はい、
私たち兄弟がみんなで、最初は月々いくらいくらっていうんで集金して、それを母の施設代に当ててたわけですよね。
はい、
で、それがだんだんにっていうか、ほとんど弟は払ってないんです。あだこうだ言ってお金がないとか、
はい、
ギャンブルにちょっとハマってて、
はい、
そっちの方にお金を使ってしまうんですよね。
はい、
それでお金を出してくれないんですよ。
はい、
それで毎月私がいつ私ここにおるからお金を持ってきてくださいって言っても、
はい、
いろいろ理由をつけて持ってこなかったり、
はい、
今月は給料が少なかったけ出せんとか、
はい、
ほとんど出してないんですよね、うん、その父が亡くなってから
そういう。これそうするとお母様の年金と、
はい、
それに足りない分っていうのはおいくらぐらいなの？
どれくらいだろう、ちょっと計算したことはないんですけど。
あ、じゃあ、 あのお一人分いくらにしたの？
一人2万です。
あ、2万ずつ出す
の
ね、
はい
はい、
2万ずつで、
はい、そうするとあなたのお姉様と妹さんお二人は、
はい、
ちゃんと2万ずつ出してくだすってて、
はい、
シニが8万は、
はい、
あのお母様のところに行ってたわけね、
はいはいはい、
で弟さんが本当は計算上弟さんにも出してもらって10万にして出したかったところ、
はいはいはい、
弟さんの分の2万は来てないという、
はい、そうですね、
まあ、簡単に言うとそういう話ね。
そういう、
はい、
そうですね、はい、それでですね、はい、もうあの毎月毎月私が心を痛めてそうやって集金するのも、
はい、
すっごいストレスなんですよね、
はい、
もう弟と関わりたくない、うん、あの一人で生活してるわけだから、
はい、
あのやっぱ食事にも気を使わないし、
はい、
いつ病気になるかわからないと思うんですよ、
うん、
それで
今弟さんはじゃあお一人暮らしで近いの？
近いです。
あ、近くにいらっしゃるのね、
はいはい、近くにいるから見えるから余計気になるんですよね。
そうね、
はい、
はいはい、そして一人暮らしをされている、
はい、
でその給料がうんぬんっておっしゃってるからには会社勤め？
その会社勤め。
あ、なるほど、
うん、
でまあ、自分のその何身の回りの生活費は足りてるわけね。じゃあはい、あなたたちにお金貸してとかは言ってこないですか？
今のところは。
あ、言ってないんですね。
今のところは言ってないです。
はい、わかりました。はい、そこであなたのご質問は、
その法律的に、うん、私たち兄弟が、
はい、
女兄弟が、
はい、
将来あの病気になったり怪我をした時に
弟さんがね、
弟さん、あれ、弟の面倒を見ないといけないのか、
はい、
あの
見なくてもよいのか、
うんうん、そうなんです。
それをお聞きになりたい。
はい、はい、そうです。
要するにちょっとなるべく弟さんとは関わりたくないっていうことの派生で未来を考えられたわけね。
はい、はい、そうです。
はい、今日はですね弁護士の中川淳先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、
はい、
先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いします。
あなたのね、
はい、
お姉さんのお気持ちはすごくよくわかるのね。
はい、
それでさっきのご質問なんだけども、
はい、
法律上その面倒見る義務があるかっていうのは、
はい、そうです。
いや法律上っていうことだけをもう借地定規に言えば、
はい、
その扶養の義務ということになるわけで、
はい、
扶養の義務っていうのはまあ親族の一番近
い
ものが優先順位としてはあの最先順位でその義務を負うと、
はい、
いうことにはそれはなってるんで、学生答案式のね、学生さんの教科書答案式のお答えで言うならば、
はい、
面倒見る義務があるんですかっていうのは、その扶養義務ありますかって言われや、そりゃあるんですわ、
はい、
あるんですけども、
はい、
まあ実際問題としてね、
はい、
実際問題としてそのギャンブルにもうハマってて、はい、自分でストックもしない、将来の生活のためのことも何もやらない、
はい、
これを弟さんご自身がですよ、
はい、
例えば何か働けないようなね身体的な状況でもあってね、
はい、
っていうならあともかく、
はい、
そういうことじゃなくて自らそういう状況を作り出して、
はい、
ドツボにはまり込んでしまって、っていうことになった時に、
はい、
まあ、極端なこと言えば、まあ、そこはもう生き方の選択ですよね、ある意味は、
はいはい、
であんた自業自得やないのって放り出したって、
はい、
ね、
はい、
それはそれであり得る話で、でね、その今のお話の聞いてるとね、
はい、
そばに住んでるからやっぱりその気にもなるし、
はい、
実際そこでばったり倒れて、
はい、
救急車ででも運ばれて、
はい、
でまあそれなりにして戻ってきて、まあ、あなたたちがほっとけるかどうかってそういう話じゃないの？早い話が。
そうなんです。
要するに気持ちの問題だよ、逆に言えば問題の本質は。だからその法律的にどうこうっていう答えを聞いてみたって、
はい、
せんないことじゃないですか、この今のお話って。だからあなた方が、もう自分で招いた状況じゃないのと。
はい、
うん。突き放して何でもなれと。
そうなんです。そう。
いやいや、だからそう、いやいや、そう、お気持ちはそうでも、現にそういう状況にしかなるしかないんや、ということになったときに、ご本人もしくは、その周りの人が、姉さんたちが、ほっとくのかと言われたときに、あなたたちが、それでもほっとくんやと。いや、それで済むっていうと、ちょっと語弊があるんですよ。あの、さっきの教科書答案的に言えば、あの、済むかどうかっていうのは、まあ、デリケートな問題はないわけじゃないけども、だけど、そういう選択だってあり得るじゃないですか。
そうですね。
ねえ。だから、ことの問題の本質は法律論ではないんですよね。
ああ、そうですか。
う
すうすそれは分かってたんですけど。
うすうすじゃなくて十分に分かっておられるんじゃないの？ね。例えば、偽絶する、昔、ほら、感動とかね、
はい、
そういう形で、その、血縁を切るみたいなね、
はい、
そういう、あの、制度でもあれば、それは別ですけど、そのものはあらせんわけですよね、ご承知のようにね。
はい
はい、あとは、その、お姉さん方のね、
はい、
生き方の問題、考え方の問題、で、そういう状況が現に起きたときに、どういうふうに、あの、割り切るのか割り切らないのか。だけど、あの、仮に割り切らないとしてもですよ、
はい、
少なくとも言えることは、ね、
はい、
あの、自分たちの生活を脅かされるような状況でまでね、
はい、
面倒を見る義務はないんですよ。扶養義務っていうのは、絶対、あの、100% の面倒を見ろっていうわけじゃなくて、自分たちの生活を犠牲にしてまで見ろとまでは言わないんですから。だから、自分たちの生活は、それは維持し、あの、きちんと保持できた上で、
はい、
その上で、面倒を見なさいと。例えば、その、扶養義務のね、親のね、扶養についての、
はい、
子供たち間の、
はい、
まあ、稀にですけども、
はい、
費用の分担っていうのが問題になるケースがあるわけですよ。
はい、
家庭裁判所なんかでもね、
はい、
レアケースですけども、
はい、
そういう場合でも、頭数で決まって定額で分担しろっていうわけじゃなくて、
はい、
それぞれの視力と家庭状況に応じて、負担すべき割合を無論考えるわけですね。
はい、
裁判所だってね、
はい。
ということですので、現にそういう事態が生じたとしても、
はい、
自分たちの、生活がいっぱいいっぱいだったら、
はい、
それ以上のことを、強制されるっていうことは、それは法律上もありえません。
はい、分かりました
。だからそこは心配なさる必要はないんで。
はい、
で、その自分たちの生活は保持できるんだけれども、
はい、
そんなぐうたらなやつの面倒まで見るのは嫌だという部分については、そこはもう考え方の問題ですよ。
はい、
ある意味ではね。
はい、
ということが ご返事でよろしいですか？
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか？
はい、
先生ってこういう場合って、例えばそのご本人の方に生活保護とか、は
い、あり得るんじゃないんですかね。うん、
医療保護、
無論ね、生活保護やなんかの問題点の当然あってしかるべきだと思いますからね。
だからその手続きの方はやってあげるとかっていうサポートの方法もありますよね。
ありますよね。
そうですか。はい、
で、ご自身たちがそんなに、金銭的な負担を負わないようにする。
はい。
うん。
わかりました。
はい。ということもあります。
いろいろアドバイスありがとうございました。
はい、どうも。
失礼いたします。